Hello everyone! 皆さん、こんにちは。ナルドット FM ロミオ・シャナハンです。本日もファンファンペラペラタイムの時間がやってまいりました。この番組、ファンファンペラペラタイムではですね、毎回簡単で便利な英語のフレーズを私、ロミオ・シャナハンと一緒に学び、生きたおしゃれな英語を一緒に勉強していきましょう。はい、それではですね、本日も早速内容に入っていきましょう。はい、それではまず前回のおさらいからやっていきましょう。前回のおさらい、テーマは、面白いねでしたね。まあ、前回面白いっていう表現を4つに分けて勉強しました。まあ、面白いって言ったらね、皆さん最初に出てくる単語 funny、 うん、funny だと思うんですけども、まあ、あの他にもいろいろ面白いという表現ありますのでね、4つに分けて勉強しました。はい、では4つに分けて前回のおさらいやっていきましょう。まず1つ目の面白い、これがまあさっきも言いました funny、 funny ですね。はい、 funny、これはね、まあ、あの、面白いって訳されるんですけども、まあ、ある面白さを表現する単語なんですね。はい。まあ、つまり、お腹を抱えてゲラゲラ笑う。まあ、あの、ユーモアのある面白い。という場面にしか使えないわけですね。注意してください。例えば、文章にしますと、まあ、簡単なのでいきますと、He is funny ですね。He is funny。彼は面白い人だね。っていう意味ですよね。ですが、この面白いっていうのは、まあ、あくまで、まあ、その芸人さんみたいな人を笑わせる愉快な人という表現でしか使えないわけですね。ですから、まあ、That movie was funny. That movie was funny. はい。Movie、映画ですね。That movie was funny. あの映画面白かったねって、まあ、訳されるんですけども、注意してほしいのが、その面白いは、まあ、おかしな、笑えるような面白さであります。まあ、ですからその、まあ、興味深い面白さとか、まあ、あのハラハラドキドキする面白い、まあ、いろんな映画ありますけども、まあ、今回のファニーでは、まあ、お腹を抱えて笑う、まあ、コメディ映画、そういった場合にのみ使われる単語なんですね。はい、ではこのファニーぜひ覚えておいてください。いかがでしょう。では次の面白いに参りましょう。次の面白い、これは interesting、 interesting、はい、interesting、 聞いたことありますよね。はい、これはまあ私が一番まあ好きな単語ですね。はい、この面白いっていう意味は、興味深い、関心を引く、そういった面白さなんですね。この interesting、 まあさっきとは違って興味深い、関心を引く、まあ学術的な面白さなんかによく使われます。ではこの interesting を使って文章を簡単なのを作ってみましょう。いきます。That sounds interesting. That sounds interesting. はい、いかがでしょう。That sounds 何々。あ、それ何々っぽく聞こえるね。まあ、要するに、それ面白そうだね。っていう意味になります。That sounds interesting. それ面白そうだね。っていう表現でよく使われます。That sounds 何々。それ面白そうだね。ですから今回、interesting。それ面白そうだねという意味になるわけですね。はい、いかがでしょう。この interesting もぜひ覚えておいてください。まあこれも中学校で学ぶことがあるので、はい、もう覚えてらっしゃった方もいらっしゃるかもしれませんね。はい、それではここからがちょっとまあ聞き慣れない、人によっては聞き慣れない面白いでございます。3つ目の面白い、これが entertaining、 entertaining、 はい、entertaining、 まああのエンターテイメントに近いですね。 entertaining、 まあこれはですね、喜びや感動を与える面白さ、まあ舞台だったりね、はい、に使われます。喜びや感動を与える面白さ、人を楽しめる面白さ。では文章を作りましょう。2回読みます。いきます。 The party last nightwas entertaining. The party last night was entertaining. はい、いかがでしょう。 The party、 パーティーですね。 Last night、 昨晩の was entertaining、 面白かったね。はい、という意味になるわけです。意味になるわけですね。 entertaining、 喜びや感動を与える、まあ、人を楽しませる面白さ、芸術だったりにも使えますね。はい、 そういうわけでございます。ではまあ今日はスピーディーにいけてますね。では4つ目に参りましょう。4つ目の面白い、これが exciting exciting。 はい、 exciting、 もう皆さんもカタカナ英語でよく聞きますね。もう意味は本当に日本で、exciting ってカタカナで使われるのと同じです。まあ、ハラハラドキドキする面白いですかね、 exciting。 はい、ではこれをまた使って、文章を作りましょう。またさらっといきますね。2回読みます。いきます。 That was an exciting game. That was an exciting game. はい、 That was an exciting game. Game っていうのは、まあ、ビデオゲーム、テレビゲームを指すわけではなくて、これはですね、まあ、ゲームっていうと外国では普通、英語圏では普通、まあそうですね、まあ、スポーツの試合だったりを指す場合が多いですね。ですから、まあ、That was an exciting game。 まあ、野球でもサッカーでも何でもいいんですけども、まあ、試合という訳が一番自然ですかね。 That was an exciting game。 とっても楽しい、面白い試合だったね、という訳になるわけです。はい、いかがでしょう、 exciting。 ぜひ覚えておいてください。はい、前回のおさらい以上となります。4つ教えました。Funny、 面白い、ユーモアのある面白い、そして Interesting、 興味深い、関心を引く面白い、で3つ目 Entertaining、 喜びや感動を与える、まあ、芸術的なものですかね、の面白い、そして最後 Exciting、 ハラハラドキドキする面白いでした。はい、ぜひ分けて使ってください。はい、お待たせしました。それでは前回のおさらい以上となります。本日のテーマに参りましょう。本日のテーマ、 Sorry 以外の謝り方でございます。はい、 Sorry 以外の謝り方、まあね、謝るときパッと皆さん出てくるのは Sorry だと思います。まあね、これは正しいです。ですが外国人はやっぱりいろんな表現使ってきますので、まあ聞いてわかるようにね、なっておいた方が便利かもしれません。というわけでですね、今回は Sorry 以外の謝り方、これを、3つに分けて勉強していきましょう。まあよく聞くものを厳選しましたのでね、ぜひ覚えていってください。はい、それでは本日のテーマに参りましょう。まず1つ目、ちょっとまあ遠回しない言い方ですね。まあそこまで遠回しではないんですけども、まあよく使われるフレーズ、これが It's my fault、 It's my fault でございます。はい、 It's 誰々's fault、 fault、 誰々のせいですっていう意味になるわけですね。 It's my fault ですから私のせいです。まあ自らの失敗を認めて謝罪の気持ちを表すときに使われるフレーズです。まあ I'm sorry、 It's my fault って合わせて使うこともできますね。はい、ではこの It's my fault を使って文章を作りましょう。はい、2回読みますのでゆっくりとついてきてください。それではいきます。 It's all my fault、 I didn't lock the door before we left。 It's all my fault、 I didn't lock the door before we left。 はい、いかがでしょう。分解して考えていきましょう。まず最初、It's all my fault。 はい、難しく考えないでください。 It's all my fault、 all、 A-L-L、 all、 すべてですね、すべて私のせいです。 I didn't lock the door before we left。 はい、 I didn't lock the door、 lock the door、 まあドアに鍵を閉めるんですよね。ですから I didn't と言ってるわけですから、鍵を閉め忘れた、そう言ってるわけですね。 I didn't lock the doorBefore we left。 Left っていうのは、leave、 去る、出発するの、過去形ですから Before we left。 はい、我々が出発する前に鍵を閉め忘れた、私が鍵を閉め忘れたっていう表現でございますね。はい、 It's all my fault、 I didn't lock the door before we left。 はい、全て私の責任です。出発する前に鍵を閉め忘れました。はい、 泥棒にでも入られたんでしょうか。そういった時に使えるフレーズですね。はい、It's all my fault. It's my fault. 私のせいです。ぜひ覚えておいてください。It's 誰々's fault. よく使われる表現ですね。はい。それでは二つ目の sorry 以外の謝り方、これに参りましょう。二つ目です。この表現が I shouldn't have done that. I shouldn't have done that. はい。ちょっと聞き慣れないかもしれません。実際、ま、どっちかというと上級者向けかもしれませんね。I shouldn't have done that. I should not have done that. ま、もう答え言っちゃいますと、あんなことするんじゃなかった。はい。I should not have done that. I shouldn't have done that. Done. やってしまった。do の過去分詞形ですね。I shouldn't have done that. あんなことするんじゃなかった。はい。まあ、ネイティブはよく使いますね。では、これを使って文章をまた作りましょう。2回読みます。いきます。I shouldn't have said that to you. I didn't mean it. I shouldn't have said that to you. I didn't mean it. はい。とてもカジュアルな会話ですね。I shouldn't have said that to you. Said. はい。言ったですね。I shouldn't have said that to you. あんなこと言うんじゃなかった。I didn't mean it. はい。これね、これ、ぶっちゃけて言うとすごく覚えてほしい文章です。I didn't mean it. はい。I didn't mean it. Mean. これ、何々を意味するっていう。意味がもともとある単語なんですけども、I didn't mean it。これで、そんなつもりはなかったっていう意味になるわけですね。I don't mean it。I didn't mean it。そんなつもりはなかった。まあよく使われる表現ですね。ですから、I shouldn't have said that to you。I didn't mean it。あんなこと言うべきじゃなかった。そんなつもりはなかったんです。悪いつもりはなかったんです。っていう意味になるわけですね。はい、これね、 I didn't mean it。 ぜひ覚えておいてください。はい、ちょっと難しい文章でしたね。それでは、次3つ目に参りましょう。3つ目です。これもちょっと遠回しでかなりカジュアルな表現ですね。これが I messed up。 I messed up。 はい、 messedこれちょっと聞き慣れないかもしれません。元々の意味、mess。これはですね、mess と書くんですけども、mess。ね。意味が、まあ、ごちゃごちゃした状態、とても散らかった状態を指すわけですね。ですから、I messed up。ごめんなさい、めちゃめちゃにしちゃいました。はい。ちょっとなんか使いどころがわからないかもしれませんね。文章を作ってみたらわかりやすいです。はい。それでは、文章をまた、作ります。2回読みますね。いきます。I messed everything up. I'm such an idiot. I messed everything up. I'm such an idiot. はい。いかがでしょう。はい。I messed everything up. Messed everything. Everything わかりますね。すべて。ですから、I messed everything up. 私がすべてめちゃめちゃにしちゃいました。I'm such an idiot. Such an idiot. はい。さっちゃんじゃないですよ。Such an idiot. ですね。はい。なんて、バカなんでしょう。idiot. まあ、バカっていう意味ですね。まあ、そんなにめちゃめちゃきつくはない言い方ですね。まあ、おバカさん。バカ。という意味でございますね。I'm such an idiot.私は本当にバカです。ですから文章全体で考えると、I messed everything up. I'm such an idiot. もうすべてめちゃめちゃにしちゃいました。私本当にバカです。はい。何かミスをした時にね、はい。自分自身をちょっとまあ、軽く下げすむ。本当にごめんなさいという意味ですね。はい。まあ、I'm sorry の後に続けて、I messed everything up. I'm such an idiot. って言ってもいいですけどもね。はい。mess.I messed up. ぜひ覚えておいてください。はい、いかがでしょう。本日のテーマ、覚えてほしい3つは以上となります。それではですね、最後にポイント単語をおさらいして終わりましょう。本日のポイント単語です。ちょっと今日はね、重要なものがいっぱいありますので覚えておいてください。まず一つ目、ポイント単語、これが fault。 fault、 はい、 fault、 誰々のせいっていう意味で使われます。 it's my fault、 私のせいです、ですね。はい、覚えておいてください。で、次、二つ目の文章で出てき、あ、ごめんなさい、一つ目ですね。一つ目の文章で出てきました。lock。lock。はい。綴りは、lock ですね。lock。はい。鍵を閉めるっていう意味ですね。まあ、これを最初 l じゃなくて、r、rock にすると、まあ、岩とか、そういう意味が出てくるわけですね。はい。発音で意味が変わってきますので、気をつけてください。で、次、二つ目の文章で出てきました、これが I didn't mean it。 I didn't mean it、 あんなこと言うつもりじゃなかった。はい、まあ、言ったことを後悔してる意味ですね。 I didn't mean it、 これも重要です。で、次、三つ目のフレーズで出てきました、これが missed。 原型は miss ですね。mess。m-e-s-s。m-e-s-s。これで mess。まあ、mess。ごちゃごちゃした状態。まあ、散らかった状態。などをよく示します。まあ、フレーズで教えたのは、I messed up。ごめんなさい。めちゃめちゃにしちゃいました。っていうフレーズでしたね。そして、最後の単語。これが、idiot。idiot。まあ、おバカさん。こういった意味がありますね。はい。idiot。まあね、あんまり使う場面が多くならない方がいいですね。イディエット。はい。それでは本日のポイント単語も以上となります。英語の勉強は以上です。皆さん、お疲れ様でした。今回のテーマでね、ちょっとわかりにくいなってところがあったり、もう一回聞きたいなっていうところがあれば、来週も前半におさらいやりますので、ぜひそちらも聞いてください。そして、nara.fm のホームページで、ファンファンペラペラタイム、この番組のテキストが、ご覧にもなれますので、ぜひそちらも合わせてご確認ください。